なんか毎日毎日暑いですよね本当に皆さんの顔からなんかもう暑さにやられている感じが ありますけども、私も何をこう血迷ったのか、こんな暑い日なんですけど、月曜日にですね、キリスト新聞社の若手営業マンに誘われてですね、久しぶりにサイクリングに出かけてですね26歳ですよ、相手はもう43歳もよく頑張ったって、五日市からずっとこう風張峠っていう峠を越えて奥多摩湖の方に、降りてってですね、一日結局170キロも走ったサイクリングだったんですけど、その道中ですね、奥多摩福音の家っていう、ところに立ち寄ったんですね。それは一緒に行ったその青年の教会のメンバーが、そこで働いているので、ぜひ唐沢先生を紹介したいからということで、紹介するったってこんな汗だくになってるとこ牧師だなんて紹介されてもと思いながら、でも行ったんですね。で、教会学校のサマーキャンプでも使ったことがあるし、教会にいっぱい来ているさゆり幼稚園の子どもたちも夏のお泊まり会なんかで使う施設なんですね。で、私にとってまた大事なのは、その奥多摩福音の家っていうのは、私がその牧師になる、一つの決断を、下した、その祈りを捧げた場所でもあるんですね。ですから、その場所に、汗だくでしたけども足を運べたっていうのは、なんかこう原点に立ち返るような思いにさせられたわけですね。そして今日ですね、今読んだ聖書の言葉のヨハネ福音書の6章の27節、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。この聖書の御言葉は、私がこう牧師になる思いが一番最初にこう与えられたんです。何のために自分は生きていくのか、何のために働くのかということを本当に悩んでた時に与えられた聖句で、私がその牧師になるそのことに導かれていった、その聖句なんですね。ですから非常にこう大事な聖書の言葉なんですけども、今日のこのヨハネ福音書の6章ですね、ここにはずっとパンのことが記されているわけです。パン、食べ物のパンですね。6章の1節から15節のところでは、込み出しを見ると分かる通りにですね、とても有名なイエス様の5000人の給食の奇跡の物語が描かれています。少年の持っていた大麦5つと、2匹の魚で5000人の人たち、男だけの数ですけど、おそらく女性子供もカウントしたらもっといたでしょう。でもそれだけの人たちがたった5つのパンと2匹の魚で満腹して、でその残りのカスを集めたら12のカゴが満帆になったっていう、非常に不思議なイエス様の奇跡物語が描かれています。でこれはイエス・キリストの十字架と復活の物語を除いて唯一4つの福音書に全て出てくる特別な物語、奇跡物語なんですよね。でその全ての福音書に書かれているこの5000人の給食の物語ですけど、最後の場面がですね、このヨハネ福音書に非常に独特にだけ記されている記録があるんですね。それはその満腹して残りカスを集めたら12のカゴが満杯になった。で他の3つの福音書はそこで終わるんですけど、ヨハネ福音書はですね、その後に人々の反応が記されている。そこで人々はイエスのなさった印を見せて、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。人々の興奮が伝わってきますよね。そりゃそうだと思うんですよ。5つのパンと2匹の魚で5000人もの男の人たちが満腹した。そこにいた人たちは大抵は貧しい人たちですよね。今日どういうふうに食べたらいいんだろうかっていう思い煩いを 抱えていたような人たちですよ。その目の前でそんな体験をしたらね、僕だったらやっぱりもう一コロですよね。この人はすごいって、ずっとここにいてほしい、明日もそれをやってほしい、明後日もしてほしい、そうすれば食べる心配をしなくて済む、私たちの王様になってほしい、そういうこうなんだろう、こうある種の興奮がですね、あったんだろうなって思います。でもイエス様はその人たちの思いを察して退かれたっていうわけでしょ。それで強いて弟子たちを向こう岸に渡らせて、それでイエス様は向こう側に行ったわけですよね。で、翌朝人々はあれ、イエス様がいないっていうことに気づくわけですよね。いてほしかったイエス様が、イエスがいなくなってるって、どこ行ったんだって探す。ちょうどティベリアスの方から小舟が何艘か来て、それに乗り込んでですね、まあ、そのイエス様をこう見出すところにこう行くわけですね。ラビ、一体いつここに来られたんですか、一体いつ私たちどころかいなくなっちゃったんですか、まあ、ちょっとこう憤りも含むようなね、動きがあったと思いますけど、ここで明らかになることは、群衆がこうイエス様に期待していることと、イエス様が人々に期待することにこうズレがあるっていうことだと思うんですね。で、みんな熱心に船に乗ってまでイエス様をこう追いかけてくる、非常に熱心ですよね。だけどその熱心さっていうのは、真剣にイエス様を探し尋ね求めてるっていうことではなくて、パンを食べて満腹したからだって、いみじくもイエス様が言われてるんですよね。印を見たからじゃない、単に腹がいっぱいになってるからだって。この人は要は私たちの腹を満たしてくれる方だ、そういう、お得というかね、ご利益がある、そういうことをしてくれる人だから私を求めてるに過ぎないってイエス様は言われるわけです。まあ、人間のこの三大欲求ですよね。その最初に来るのが、まあどうしたって食欲なわけです。で、その食欲を、胃袋をこう満たしてくれる人を人々は熱烈に時に求めるわけですよ。貧しければ貧しいほど、こうお金に不安を抱えれば抱えるほど、それを保証してくれる人、そういう指導者、そういう王を人々は熱心に求め始めるんですよね。先ほど大沢長老が祈りの中で平和のことをね、祈ってくださいましたけども、特にこの8月は平和を祈り求めながら考える時ですけど、その歴史をまた学ぶ時だと思いますけど、第二次世界大戦が行われていた時に、私たちの世界が一つ経験した出来事に、ヒトラーが登場するっていうね、歴史を経験しましたね。それはもちろんヒトラーだけの問題じゃないですけども、あの時に、ヒトラーがそのドイツの王になっていった、あのプロセスの中では、合理的なその選挙っていう手法を取るわけですけど、ヒトラーは人々に約束をしてたわけですよね。私を選んだら仕事とパンを与えよう、これが彼の公約だったわけですよ。仕事とパンを与える。そして実際に選ばれていく中で、彼は劇的に第一次世界大戦で疲弊してたドイツの経済を立て直して、ドイツの人々の胃袋を満腹にしていったわけですよね。で、そういう中で人々は、これこそ私たちの救い主だ、私たちの王だ、ハイルヒトラーって言って、もう忠誠を尽くしていく、そういうこう歴史をたどりましたね。もちろんそれは一面的な部分ですけども、それは非常に大きかったわけですよ。人間にとってやっぱこう腹の欲求っていうのは非常に強いですよね。基本的な欲求だからこそ、その欲求は時に正義になるわけですよ。どうしたって食うためには仕方がないんだ、食うためなら、そういうこう人間の弱さが時にはやっぱりこう王たちに利用されていくってことは繰り返しあるんじゃないかなって思いますよね。都合よく利用される、いや食うためならしょうがないじゃないか、 原発の問題しても沖縄の基地のところでも食えなかったらどうするんだよっていうその言葉っていうのがいつも起こってきますよね。食うためならしょうがないんだ、そうやって納得していこうとする。だけどもどうでしょうかね、本当にそれで食えてるのかっていうと実は食えてない、むしろ飢えていく、そういうことがこう私たちの中にあるし、そういう誘惑がこの腹には満腹にはですね、いつも潜んでるなっていうふうに思います。だからイエス様はそのことをよく知っておられたんですよね。腹を満たすっていうことの持ってる危険、誘惑。だから宣教をイエス様ご自身が始めるときに荒野で誘惑を受けるわけですよね。最初の誘惑は石をパンに変えたらどうだって、これで人々の腹を満たせと、そうしたら人々お前のこと神の子って言うだろうって。イエス様はその誘惑を退けられましたね。イエス様ご自身が40日40夜飢えていた、その経験の中で語られたわけですけど、それを退けた。だからイエス様はその熱狂して、王にしようとする人々から、まあ、そういう危険を知っていたからこそ一歩退いたし、追いかけた人々、ある種興奮にこう包まれていただろう彼らにとって、お前たちは腹がいっぱいになったから私を探しているんだ、それは大いなる間違いである、そういうふうに語っておられるわけですね。でイエス様はその肉の家庭の必要を知っているわけですよね。それがなんかこうどうでもいいってことなんてはおっしゃらない。荒野の誘惑で飢える苦しさを知ってるし、だいたいナザレの大工さんなんて本当に貧しい生活をしていましたよね。主の祈りにおいたって私たちに必要な糧を毎日与えてくださいっていう祈りをイエス様の祈りとして私たちに教えてくださって、だから5000人の給食の物語だって誰かに強いられてやったんじゃなくて、イエス様からそのことを印として見せてくださったわけです。だからイエス様は単になんか私たちの心とか魂とか霊的な部分をこう満たしてくださるという方ではないんですよね。現実的に本当にこの肉の必要をこう知ってくれるし、そのことにもこう働きかけてくださる方ですね。だけどまた同時に私たちの欲求だけをこう満たしてくださる方でもないということですね。イエス様は言われるわけです。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。あなたたちの求めるパンのためだけではなくて、永遠の命に至る食べ物のために働いてみなさいとイエス様は言われるわけです。朽ちる食べ物っていうのはもっと直訳的に言うと腐る食べ物ですね。腐っちゃう食べ物のため、もちろん繰り返しになるけど、その肉の家庭のために働くこと自体をイエス様は何か無意味のように言っておられるわけじゃないわけですよね。イエス様も肉の糧を得るために大工の仕事を一生懸命されてたわけです。その大変さ、その苦しさ、本当にパンを手にするその労働の苦労というものをイエス様自身も知っているわけです。だからこそイエス様は、人はダメだけどもパンだけのために生きるもんじゃないって語るわけですよね。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そうイエス様は誘惑の中で語られている言葉を残しています。働くっていう言葉が出てきますね。でこれは28節にも出てくるわけです。神の技を行うっていうふうに出てくる。この技っていう言葉も働きっていう言葉なんです。名詞になってるんですけど、働きっていう言葉、神の働き、もっと言うとこれは神のための働き、神のための働きは何をすればいいのか、 少し言い換えられながらその質問が深まっていくわけで、永遠の命に至る食べ物のために働け、神のために働くっていうのは一体何をすればいいんですか、この問いが深まっていくわけですね。その中でイエス様が答えられるわけです。神がお使わしになったものを信じること、それが神の業である。何をすればいいんでしょうか。神様のために働くっていうことは一体何をすることなんですかって答えたときに、イエス様は神が使わしたものを信じることだ、そういうふうに言われたんですね。神が認められた、神がお使わしになったイエスという方を信じるっていうこと、これが神のために働くことだって答えられる。あれをしなさい、これをしなさい、こういうことをすることが神様のために働くことですよってイエス様は言われてるんではなくて、私を信じなさい、それこそ神のために働くということだ。なんか読むとちょっと拍子抜けするっていうかですね、そういうことなのってこう思うような言葉のように思うんですね。信じるっていうことなんだ。でも改めて、あ、結局はでもそれなんだなって思うんですね。あれをすることが神様のために働く、これをするっていうことよりも、どんな時においてもイエス・キリストが神に認められた方、イエス・キリストが神に使わされた方である、そのことを信じるっていうことがいつも私たちに絶えず問われるっていうことですよね。35節ちょっと飛びますけども、イエスは言われた、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。そのことを信じるかということです。だけど36節を見ると、しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。信じるか信じないか、このことが結局このパンの出来事の中からずっとこうフォーカスが当てられる形で問題になってくる、問題にされていることなんですね。イエス様が命のパンであるということ、イエス様はそのイエス様のもとに来るものを誰一人決して追い返さないこと、そして復活の時にそこに従う者たちに全て命を与えるということ、そういう方として神がこのイエスという方を私たちの中に使わせてくださった、そういう方として信じるか信頼するか、イエス様こそ私たちの道であり真理であり命であるということをこう信じるか。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そのことを信頼し、そのことに信頼しそれを信じるか、これがイエスとの交わりにおいて私たちに求められるっていうことなんですね。で、パンの奇跡を目の前にして興奮して、あ、この人こそ私たちの救い主だ、この人こそ私たちのメシアだ、でもその興奮はあっという間に狂気に変わっていったし、あっという間に冷めて人々はイエス様のもとからいなくなってしまう。腹を満たしてくれる、その人をこう王にする、自分の欲求を満たしてくれる、その人を救い主とすること、それは本当の意味でイエス様を信頼してイエス様を信じて歩む道ではないわけですね。腹が満たされない経験をすると途端になんだ、簡単に手のひらを返して離れ去っていく、自分の欲求を満たしていける次の王を求め出していく、そういうことが 私たちの中でしばしば起こるわけですね。イエス様がこう自分が天からのパンだ、そういうふうにこう語っていったとき、イエス様がこうエジプトを脱出した人たちに神様がイスラエルの人々に与えてくださったこのマナ、そのことをこうなぞりながら今日のヨハネのところでも語られているけども、このイエス様ご自身がそのマナ、それは他ならない私である、私自身が天から使わされたパンなんだって人々に語り出したら、ユダヤの人たちから不満不平が出るし、イエス様のお弟子さんたちからも実にひどい話だって、この6章の少し先に飛んじゃいますけども、60節あたりで記されてるんですね。イエス様がご自分のことをこのパン表されて語らされて印を見せなさいって言われたときに、私が天から使わされたパンだって言ったら、ユダヤの人たちは実にひどい話だ、なんだそりゃ、そんなこと信じられるか。イエス様のお弟子さんたちまでがそのことをこう信じられずに離れてったってヨハネ福音書は記しているわけですね。で、6章最後閉じるときには、このヨハネ福音書はユダが裏切るっていうことを記しているわけです。熱狂してイエス様のとこに来る、だけどイエス様が天から使わされたパンだって言ったら、なんだそりゃって言って離れていってしまう。そしてユダの裏切りが記されている。結局このイエスを信じるっていうことができない、そういうもののこう姿、私たちのいつも抱える疑い、揺れ動き、そういうものがこの物語の中からこう浮かび上がってくるわけですね。自分の願い通りになれば、主よ主よ神様感謝します、だけど自分の思い通りにならなければ、すぐに何が神様だ、何が主だ、そういうふうになっていく、なんか私たちのそのままの姿が描かれているように思うんですね。霊に燃やされていたかと思えば、結局一歩世に出れば金や物や力、肉の力、パンの力、そういうものにこう心が奪われて、イエスが主であるなんていうのは結局は教会の中だけで通用する限られたことで、一歩外に出れば結局は力がものを言うんだ、パンが食べれるかどうかが問題なんだ、何の波風もない中で教会の中でイエスが主だと言ってるのは簡単だ、だけど本当に一歩出て嵐に吹きさらされていったときに、私たちはイエス・キリストを本当に信じることができるか、結局私たちに問われるのはその一点だってことなんですよ。何をしてるか、何をなすのが神のために働く、もちろんそれも大事なことでしょう、だけどその本当に土台のところに私たちが主を主としているかっていうこと、それが問われるっていうことですね。いつもいつも、だからこの直前に湖の上を歩く物語がこのパンの話の間に挟まってるっていうのはやっぱり意義深いなって思うんですよね。弟子たちがイエス様なしに船に乗って嵐に翻弄されていくわけですよね。でそれがまさに私たちの姿なわけですよ。でもそういう中で漕ぎ出していってる時に、私だ恐れることはないっていうイエス様の語りかけを弟子たちが聞くわけですよね。ここになんかこのヨハネ福音書6章のパンの物語に挟まれるこうメッセージのピークがあるように思うんですね。でそれはね、ヨハネ福音書のこの聞いていた最初に聞いていた読者たちのやっぱりすごく問いかけられてた 問題とリンクしているわけですね。ヨハネ福音書の読者っていうのはご存知のようにローマの社会の中でものすごい迫害嵐を経験していた者たちなんですよ、ね、中にはカタコンベってあのお墓の中でね礼拝を守って本当に必死に主を告白しながら生きていた。だけどその力の前で嵐の中で信仰を捨て主を告白することから離れていく者たちが次から次へとやっぱりあったわけです。そういう弱さがねどうしたってあったんですよね。でもそういう中で恐れることない、私だ、私こそ命のパンだ、私から離れないでつながってなさい、そういう、こうメッセージがですねこうあるわけですね。そういう中でこの福音書を読んでたんですね。朽ちる食べ物のためでなくいつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。この永遠の命に至るっていうこの言葉はですね、もともとの言葉ではメノーっていう言葉なんですね。とどまるっていう言葉、つながるっていうヨハネ福音書の中で繰り返し繰り返し出てくるとっても大事な言葉なんです。私につながっていなさい、私はブドウの木、あなた方はその枝である。ヨハネの福音書第15章に出てくるあのブドウの木の中で私につながってなさいって言っている言葉がそのメノーなんです。私の愛にとどまりなさい、ヨハネ福音書の15章で語っているそのとどまるっていうことがこの至る永遠の命に至るってところに使われているんですね。私の愛にとどまれ、イエス・キリストをこう信じるっていうことはそのイエス・キリストの愛に信頼しそのイエス・キリストにとどまるっていうことですよね。まさにヨハネ福音書のその嵐の中で、また私たちの経験する嵐の中で主を信じ主を告白し主に従っていくということ、それが永遠の命につながるということだし永遠の命の至る食べ物のために働くっていうことであると思います。イエス様は私たちの弱さを知っていてくださるわけです。ペテロが離れユダが裏切りそういうことも知っているわけですね。でその者たちにイエス様はもう一度招きを与えてくださり、私だ恐れることはないっていうふうに声をかけてくださるわけです。私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく私を信じる者は決して乾くことがない。今日はこの後聖餐に預かりますね。イエス・キリストがご自分の体を裂き、私がパンだ、私を取って食べなさい、そこにあなたたちの命があるのだ、そういう食卓に私たちを今日招いてくださいます。この命のパンを心から感謝して受け止めたいし、永遠の命に至る食べ物のためにまたこのところから出かけて仕えていくものとして生きていきたいと思います。そこに神の祝福がありますね。神様の祝福というものは本当に私たちの中から、私たちの人生の中から困難を取り除くっていう約束ではないわけですね。神の約束、神の祝福というのはいついかなる時にあっても、どんな困難の中にあっても、どんなトラブルの中にあっても、私は共にいるっていうその約束に他ならないんですね。その約束を今日も信じて一週間の歩みに出かけていきましょう。私たちの中に嵐があるでしょう、困難があるでしょう、しかし私だ恐れるな、そういう御声を持って今日も命を与えてくださる方がいてくださることを信じていきたいと思います。神が使わしになったものを信じること、それが神の技である、その神の技に仕えていくものでありましょう。お祈りいたします。主なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちの中に数知れず嵐が吹き荒れ、世の力がうごめいておりますけれども、神様どうか 私たちが世に命を与えてくださる主イエスキリストを信じ、今日この日も歩むことができますように、この後の聖餐の時も祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。